皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第64回目、先週に引き続き花井志保さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そうなんですよ、
うん、
例えば私とかだと、まあ自分が商品みたいなものなんですけど、自分が商品みたいなものなんですけど、やっぱりその動画見ましたっていうメッセージとかって結構多いし、やっぱ動画見て自分の雰囲気とか、まあ私がどんな感じの人なのかっていうのを感じてくれる人とかもやっぱいるんで、そうやって考えると、その物販のね、ものであっても、そこから伝わるものの、なんだろう、まあ、熱量、人がないから熱量はあれかもしれないけど、ね、その感じっていうのはだいぶ写真とは変わるかなとは思います。
ですよね。こういうのもどんどんね、人がっていく。
です
ね。そうね。それを先駆けても花井さんは物を手に入れちゃったわけですね。
え？
まあ最前線を見てきたということで。
そうなんですよ。いやーね、インパクトやっぱありますね。
ああ、そうですか。
ね。
ああ、なるほど。そういうのもちょっと機会があったら見に行ってみたいと思いますけど。わかりました。ちょっと話戻っちゃうんですけど、その西野さんの魔法のコンパスっていうその本なんですけど、どんな内容だったんですか？本当に感動したっていう、先ほどね、おっしゃってましたけど。
まあ、要は、本当にビジネス書籍と、まあ、マインド系が強いかなと思うんですけど、ちょっと待って、ちょっと本持ってきます。
すいません。
お待たせしました、
はい、もう物販ラジオはもうあのノープランでどんどん進んでいくんで、
だいぶノープランですね。
こういうの最初に準備しておけよって話なんですけどね。
いや、全然、はい、私結構好きなのは、この、あの、項目で言うと、夢を追いかけようぜ教育の罪っていう項目があるんですけど、まあ、要は、その、好きなことを、まあ、ビジネスにしましょうとか、まあ、小さい頃って夢って何ですかみたいな、なったりしたじゃないですか。そう。まあ、だけど、その、なんて言うんでしょう。夢って、まあ、別に無理に作るものでも、何でもないというか、例えば子供の時とか、サッカー選手になりたいとか、パティシエになりたいとか、ケーキ屋さんになりたいとか、なんかそういうのいろいろあったと思うんですけど、その、なんて言うんだろう、夢って、ただの夢であって、なんて言うんでしょうね、あれ、私これ西野さんの本で読んだのかな。なんかちょうどまた別の本でも夢の話を読んでて、なんか本当の話だったか忘れちゃったんですけど、なんか夢ってその無理に作るもんじゃないんだよっていうこと、なんかその夢を作ろうぜっていうふうに考えると、生きづらくなっちゃうっていうか、まあ、だから、まあ、魔法のコンパスを読んでほしいんですけど。
なるほど。 まずは読めと。
お金のこともしっかりあれしてもらえようでみたいな。待って、もう忘れちゃったな。
あ、お金のお話も出てるんですか、そういうお金に。
結構お金の話が強いですね、西野さん。
そうなんだ。
が。そう。そうそうそうそう。まあ、なんか、まあ、今読んでて思ったの、今、夢の話をしてるんだから、お金の話なんかするなよと。夢とお金を切り分けちゃうみたいな。とかは、なんか、だって、その、なんて言うんでしょうね。ちょっとこの話はやめましょう。
わかりました。まあ、でも、その、夢とお金の話は、切り離すって、ちょっとね、おっしゃいましたけど、
うん、
その、結局花井さんの行動ってそうだったのかなと思ったんですよ、今聞いてて、
うんうんうん、
結局その西野さんに会いたい会いたい、ね、その本読んで会いたい会いたいと思ったじゃないですか、
うん、
それけ、そこで全然お金は考えてないじゃないですか、その自分で、うん、それが利益になるとか、
うん、
会いに行くと会いに行けばそのお金がかかるとか、
うんうんうんうん、
多分そこでお金の感覚って多分なかったと思うんですよ、
うんうんうん
うん、でもその行動を起こすことで、いろんなその、なんだろうな、その、そのクラウドファンディングを使ったりとか、
うん、
なんか自然とその自分がお金が入ってくる仕組みっていうか、
うんうんうん
うん、そういうのにどんどんどんどんその、行った結果が、まあ、その夢を追いかけた結果が、結局利益を生んでる、お金になってるみたいな、
うんうん、
そういうことなのかなと思いましたけどね。
そうですね。
うん。
うん、そう、だからなんて言うんでしょう。うん、なんか、それこそ、学校ってお金の話とかって全然教えてくれないじゃないですか。で、まあ、またこれ、この本の話じゃないんですけど、うん、前にちょっと話したとき、別の、まあ、組織経営者の人と喋ったときに、うんやっぱお金の教育ってすごく重要だよねという。お金って私たちって稼ぐもんだとか、
うん、
稼ぐことと貯めることしか正直、うん、まあ普通に暮らしてると脳にないじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、まあ稼いで、まあ増やして守って、
うん、
また今度投資するっていうその投資の意識が結構みんな少ないなっていうふうに思うんですね。で、その投資って何かっていうと、例えばじゃあ、うん、まあ、主婦、まあ、特に女性とかだと、
うん、
貯金って、まあ、毎月、じゃあ、例えば3万円ずつ貯金しますってなるじゃないですか。
うんうん、
で3万円毎月貯金したら年間36万円で、で、36万円を10年間貯金したら360万円になるんですけど、うんうんうん結局その360万円って、例えばじゃあ車を新車1台買いましたと。
うん、
で、まあ10年乗る人って、ね
うんうんうん、
少なかったりすると、買い替えでもうちょっと早く買い替えたりすると、結局その貯めた分のお金ってまた一気にゼロにな
る。ゼロになりますね。
振り出しになりますよね。うんっていうのが、なんか貯金って貯めてるだけで増やしてるもんじゃないなっていう認識がやっぱなくて、
うんうん、
で、例えばじゃあ一生生きていくのにいくらお金が必要なんだと、例えば老後も、うん、幸せにというか、
うんうん、
贅沢じゃなくてもいい感じの暮らしがする、し、うん、ていきたかったらいくら必要なのかって考えたら、
うん、
やっぱりそこに今から、まあお金を例えば貯金したりとか、
うん、
貯めておくっていうのが、まあ普通の人たちの考え方かなと思うんですけど、うん、やっぱそこに一つ投資するっていう意識を持つと、
うん、
なんかお金の意識ってだいぶ変わるなっていう。
いや、変わりますね。この物販やり始めて全然変わりましたもん。やっぱりサラリーマンの時の感覚と、この物販で稼いでるっていうか、売り上げ作る時のその、投資の仕方って全く変わったんですよね。
うんうん、そうなんですよね。そう。で、だから、なんて言うんだろう。やっぱ投資っていうのはどっちかっていうとみんなリスクに取られてないというか、うん、だからなんか例えば株とか FX とか不動産投資とか、うん、なんかそういうことではなく
て。ではないんですよね。
そう、私たちができる一番小さな投資というか、一番お金を増やせる投資って、私は自己投資だと思っているんですよね。例えばじゃあ、この物販でもそうですし、何かその、まあコミュニティだとか、塾とか、ネットビジネスをもっと極めたいなとか、もっと稼ぎたいなと思った時に、自分の今の能力 くのレベルで、それこそ私が最初やってきたみたいに、
うん、
からあのネットでサーフィン、ネットサーフィンして調べて、うん、自力でやるのか、例えばじゃあ、うん、まあ、物販に毎月お金を投資して、うん、いい情報を得て、そこから幅を広げていくのかって、うん、だいぶ大きな差がある。
大きな差がありますよね。
思うんですよ。うん、そう。で、例えば、まあ、私、まあ、例えばじゃあ30万円の塾に入って、うんで、ね、そこに入った時の自分の目標って、うん、じゃあ、まず最初月、じゃあ30万円利益を上げたいなとか、だと思うんですよ。だから要は30万円投資して、うん、100万円にするために、私たちってね、ね、うん、お金を自己投資する、うん、まあ、学びに投資っていうわけだと思うんですけど、うん、やっぱりこう、普通の人って、そういう、まあ、目に見えないもの、
うん、
学びに投資することの不安を感じてる人って多い。
うん、まあ、多いでしょうね。うん。
ね。
うん、
だから、なんかそこの意識を変える。うん、もうこれ聞かれてる方って物販に入られてる方なので、
そうですそうです、
どちらかというとその意識がある方。
うん。
けど、
うん、
やっぱりそのお金を惜しまないことを、
うん、
やっぱ自分の成長にとか、まあその利益を上げていく上で必要なことなんじゃないかな。
そうですね。
っていうのは、そうそう、結構思ってるから、やっぱ貯金してるだけじゃお金は絶対増えないなと。
うん、そうですね、
うん。
うん。たまりますけどね。
そうそうそう、たまるけど。
それは違うんですよ。
そう、
違うっていうか、まあ、まあ、大事なことなんですけども。
そうそう。
大事なんだけど、まあビジネス的に考えると、やっぱり投資、まあどこに投資するかなんでしょうけど。
うんうんうん、
うん。うん。自己投資も必要だし、必要でしょうし、
うん、
ね、商品に投資するのも。
そうですね。
うん、うちなんかも本当に、まあ、私がその、始めた時は、もう、はい、ヤフオク、羽根さんと一緒でヤフオクから、ヤフオクから始めたんですね。
はいはいはい。
当時は、まあ、今も中国輸入ですけど、当時も、うん、当時からも中国輸入だったんですけど、
うんうんうん、
当時、サラリーマンだったんですけども、
はい、
それを脱サラし辞めて、
うん、
退職金で、まあ、資金、うんで、まあ、商品買って、
うん、
それで、売り上げを作って、で、1ヶ月半、うん、1ヶ月ぐらいで、月収100万ぐらいになったんですよ。
すごい。
で、その売り上げを全部次の月に、再投資。
うん、おー。
だから、生活費は一切そこから出さないで。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、全部そっちに出し、なんでしょうね、仕入れに回して、仕入れに回して。うん、で、そうすると、まあ、雪だるま式っていうのはちょっといけない、ね、うん、あれ、大げさかもしれないんですけど、
うん、
でもやっぱり、その100万がまた150万になり、150万が200万になり、300万になりって、なってきましたからね。
うんうん、そうですよね、
うん。
そう、なんか、アクセルを踏むポイントとか、ね、
そうそうそうそう、
うん。やっぱり重要なので、うん、チャンスをつかむためには、なんかこう迷う、なんかその、うん、それこそお金もそうですけど、やっぱこうね、うん、普段、サラリーマンとか、例えば、うん、してると、そんな大きなお金をバッて動かすことって。
ないっすね。
ないです
ね。ないないないないない。
だからもう結構ビビる。
うん。いや、ビビりますね。ビビるけど、でも、こういう話をしてると、
うん、
その物販の仲間とかがいると、
うん、
結構ブロックが外れてって。
そうですね。
うん、
それはだいぶありますね。なんか自分が、例えば5万円投資するのがすごくこう、
うん、
怖いなと思ってても。
いや、1万でも怖かったですよ、当時。1万でも怖かったですよ。
そうですよ。私もそうですよ。うん、もう1万円の教材買うのに手振れますよ。
うん、そうそうそうそう。
その傍ら、例えばじゃあ10万円の何か投資してる人もいるわけだし、
うんうん、
ちょっと自分ってちっぽけだなみたいな感じになりますもんね。
なりますなります。
そう。
ね、当時1万円仕入れるのも本当にビビりましたけど。
本当そうです。うん、私 iPhone ケース1個仕入れるのビビってました
もん。今ね、もう本当に1回の発注でもう、どんだけ発注するんだって、うちのさ。
もうだいぶ基準値がね。
まあまあ、上がりましたよね。
上がりますね。
当時は中国輸入でも1ケースに2ケース入ってくるのがね、
うん、
それだけでも、おーと思ってたのに、コンテナで入ってきたりしますからね。
いやー、コンテナですか。
そうなるとやっぱ、 あのそれだけまあ要はあのお金を動かしていることにもなってるでしょうし、その資金というかあの資金も引っ張れるようになりましたし、あのやっぱりその投資再投資を繰り返した結果こうなってるんですよね。だからやっぱりね、さっき本当に羽根さんが言ったように、その投資をあの自己投資もそうでしょうし、やっていかないとやっぱ続かないだろうし、規模感も大きくなっていかないかなとは思うんですけど、
ね、そうですね、もう本当そう思います。
だから物販の中にいるとやっぱりそういう話題がどんどんどんどん入ってくるんで、どんどん取りに来て取りに行ってほしいですよね。
そうですね、まあ、やっぱりそのさっきも話したようにオフラインのイベントとか、ね、交流する、例えばあの、飲み会みたいなやつとかっていうのは絶対実際に参加した方がいいですよね。そういうところでしか聞けない話の方が多いじゃないですか。
そうですね。あの、この間の大阪のイベントは、セミナーから、その、懇親会に流れた人が、
はい、
もうかなりの確率で懇親会に流れてるんで。
すごいすごい。
他のそのセミナーとか参加したことあるんですけど、過去に。結構その、懇親会に参加される率って少ないなって思ってたんですよ。
そうですね。
セミナーによっては、セミナーの内容によってもなのかな、その、
主催
する人によってもなのかもしれないんですけど、この物販のその、懇親会の参加率はちょっと半端ないですね。
そうですよね。なんか私も物販の懇親会参加させてもらったこと何回かありますけど、ものすごい人いますもんね。
ものすごいですね。ちょっとね、この間の大阪はね、ちょっと、
まあ、さらにです
ね。すごかったんで、申し訳なかったなって逆にこちらが。
だけどやっぱそれぐらいみんながこう、前のめりというか、で、いられるコミュニティって、私は結構すごいなと思いますけどね。
神様で本当にね。
ね、
こんなこういう形になってくれたんで。
ねえ、そう、私も、まあ自分自身でコミュニティを限定ですけども、運営してって思うのは、やっぱりコミュニティの満足度って、そういうオフラインの時にどれだけ人が来てくれるかとか、
ね、そうですね。
こう、ね、分かりやすいところかなって思うんで、皆さん積極的な方が多い。
そうですね、そういう現れなんでしょうね。
そうですね。
意外とその中上級者がこんだけ集まったなと。
そうですね。やっぱこう、初心者向けのコミュニティとか塾が多いのが、まあそのネットビジネス界の、なんかこう、通例という感じ、
そうですね。
ね。っていうのがありましたけど、そうやって考えると物販って、本当に中上級者、方が多いから、
ね、
なんか隣に座った人全員すごいみたいな感じ。
いや、本当ですよね。
で、ね、
さらっと、いや、私こんなことでこう稼いでます。
そう。
月商運千万とかって普通に言ってきますからね。
そう、だからなんか、
みたいな。
自分すごいぞ的な感じでいけないですよね。
そんなんでそれだけ稼げるんですかみたいな。
そう、すごいですよね。
でスタッフはいませんみたいな。
一人でやってます。
やってますみたいなね。結構いらっしゃいますね。
もうなんか、なんて言うんだろう。まあ、多ジャンし、いろんな、まあ、商品はもちろんそうですし、なんか本当いろんな人がいて、やっぱ物販って最強だなっていうね、物販ビジネスって最強だなっていうのは、物販行くと思いますね。
思いますね。本当。いや、本当やってて楽しいんですよね。やってて楽しいですね。
やっぱ楽しくないとね。
やっぱ物を売ってるから、その物を売ってるその考え方と、その人と、人に対するその満足度を上げるっていうのが、なんかやっぱり通じるところがあって、やっぱり普段、こう楽天とかアマゾン、
はい、
物を売ってると、やっぱりお客さんの満足度を高めることをいろいろこう追求していくと、やっぱりそれが自然と売れてって、検索順位も上がってって、結果こう、プラスのスパイラルどんどん上がっていくみたいな、口コミで広がっていく っていうようなパターンになってくると思うんですけど、やっぱり物販のコミュニティも、そういう満足度を、会員さんの満足度を上げることによって、いろんなこう、口コミというか、広がってて、あそこ楽しいよとかいいよとかって言ってるのが、うん、それがね、どんどん広がっていくんじゃないかなと思ってるんですけどね。
そうですね。うん、まあ、だからなんて言うんだろう、本当に素晴らしいコミュニティって、
うん、ありがとうございます。
少なかったりすると思うんですけど、一回入ると、ね、なんて言うんだろう、気づいたら自分の基準値だいぶ上がって、ね、積極的に探してると、基準値だいぶ上がってると思うんで。
ありますね。基準値は。
ぜひぜひ、これからも最強の物販コミュニティ、
うん。ありがとうございます。
はい。
花井さんもね、どんどん、オフラインに来ていただいて。
は
い、
私も今度じゃない、しっかり飲みに。参戦。もちろんセミナーから。
うん、そうですね。ぜひ。はい、ね、先週のその中澤さんもそうだったんですけど、名古屋でそのオフラインのイベントを立ててもらっても全然ね、いいので、その時に。
ぜひぜひ。ね、じゃあ、今度来週かな、中澤さんとランチ飲み会する。
あ、そうなんですね。
はい。ちょっとその時にまたそんな話も。
うん、ぜひぜひ、ちょっと、二人でイベント
を立てて。幽霊部員的な感じに。ちょっとここで、勝手に目立っちゃう。
いやでも最近、結構ね、女性の活動がね、ちらほらとこう出てきてるんですよね。
あ、そうなんですか。
はいはいはいはい、は
い。
い
いことですね。
いいことですね。うん。
そう、まあじゃあやっぱね、女性も元気にいかないといけないと。
そうそうそう。やっぱりね、そういう女性のコミュニティっていうか、女性がこう活動的になってくれると、はい、やっぱこっちも、やっぱどうやったらこう、ここの満足度上げられるかなって、やっぱ考えますもん。
うんうんうん。そうですね。やっぱ男性と女性ってまたちょっと視点とか感じるところって違うと思うんで、
う
ん、
そ
う
ですね。
ね、うんうん、そっちをまたフォローアップできると、うん、きっとそれは全体の、向上というか、ね、つながっていくと思うんで。
そうですね。
はい。じゃあぜひ私、今度中澤さんに、一緒に、名古屋飲み会を。
いいですね。
思います。
いいですね。
はい。
ね、大阪やってて、なんで名古屋来ないんですかとかって言われちゃう。
そうそうそうそう、名古屋飛ばしっていう言葉がある。
名古屋飛ばし。
そうそう、ライブとかセミナーとかって大体みんな名古屋飛ばすんですよ。
ちょっとここ止まれと。
そうそう。名古屋も止まってるよ、新幹線みたいな。
なんで通過すんだと。
そうですよ。なんで通過すんのみたいな感じなんで、私たちが止まりたい。そこで止まってね。
そうですね。
乗り換えすればいいってことですね。
そうです、そうです。ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい。
いや、でもこれからね、そういった活動が増えてくると、ますます楽しくなっていくと思うんで。
そうですね。うん、まあ、これから夏になりますし。
そうですね。
ね、楽しく、行きたいな、というふうに思いますね。
いいですね。
ね。ビアガーデンとか行って、ね。
ビアガーデン。あ、金井さんビール好きなんですか？
ビールも何でも大好きですよ。
あ、そうですか。
うん。私はお酒が美味しそうですね。
あ、美味しいですよ。
いやじゃあ今度ちょっと。
朝日ビール園があるんですよね。
そうなんですね。
そうなんです。で、やっぱ、まあ、ちょっと、郡山駅からは、ちょっと、遠いんですけど、
うんうんうんうん、
車で行くしかないんですけどもね、そういうところもありますし、あとは、まあ、何人か、うちの事務所に遊びに来た人には、
うん、
次の日、北方ラーメンに連れてったりとか。
北方ラーメンって福島なんですか？
福島なんです。
そうなんだ。
まあ、うちの事務所から車で片道1時間ぐらいかかるんですけど。
めちゃくちゃ遠いじゃないですか。
それでもね、やっぱり全然違うんですよね、そこの。現地で食べる北方ラーメンは。
北方ラーメン会やりますか、じゃあ。
ぜひぜひ。それもありですので。
いいですね。
うん。そういう、なんだろうな、そういうセミナーとか飲み会、はい、全然関係なく、そういうね、楽しみ方も全然ありだと思うんで。
そうですね。うん、なんかこの物販のいいところって、うん、みんなのその、和というか、
うん、
それこそオフラインで誰か、まあ例えば私 とか、うんうんうん、中澤さんとかでも、うん、が言っても人がこう来てくれる、うん、まあごめんなさい、私まだ募集してないんで何とも言えないですけど、来なかったら、ね、さんが来てくれるってことなんで、
はい、大丈夫です。
そう、なんかそういう、なんか積極的に自分から声かけると人が集まってくれるっていうか、うん、まあみんな多分待ってたりする。
そうなんですよね。
そう。誰かやってくれないかなとか、うん、あったら行きますっていうところだと思うんだけど、うんまあ、そういうのも積極的に声かけていくと、うん、きっとその、なんだろう、やっぱ、運営じゃなくて、その、声をかけた人、
うん、
要は、そう、発起人みたいな人も意外と、うん、まあ一番なんか刺激になったりとか、ね、
うんうんうん、
するかなって。
そうですね。
そう思ったり。
まさしく、発起人が、すごい、
うん、
まあ大変は大変なんですけど、
うんうん、
一番満足度が一番高いと思いますよ。
そうですね。うん、そう思います。うん、だからやっぱ発起人が一番こう何か持って得られるものってあると思うんで、だからやっぱ各地でいろんな方がやると、楽しい。
うん
うん、私も行こうかって私なんで来なくてもいいよって思って
そんなことない。なんで花井さん来ないんですかって逆に。
あ、そっか、そっち。
なんで来ないんですか。しかも名古屋なのにみたいな。
そうそうそう。盛り上げ役だったらもう大得意なんで。
あ、いいですね。
そうそう、ね、そんな感じでなんか。いろいろ盛り上がれると、
うん
ね、夏だし。
そうですね。夏だし。
いいですよね。
もう夏どうなんですかね。今年の夏は暑くなんですかね。
ね、今年の夏も海で山で川で。ね、あとなんかあれもいいですね。なんかバーベキューとか。
ああ、
バーベキューの
会社。そう。なんかね、物販のFacebook のグループで、
はい、
花さんがいろいろ、何ですか、部活、
はいはいはい。
なんかこういう、ものあったらどうですかみたいな感じで、そのバーベキューの、バーベキュー部、
はいはい、
あのが結構人気だった
んですね。いいですよね。うん、やっぱなんか、室内で飲む、お酒飲むのもいいですけど、うん、やっぱりアウトドア最強かなと。アウトドア大好きなんで。そう、やっぱ外で飲むビールは最高ですから
。ああ、うまいっすよね。
で、なんか自然とビールとお肉とみたいな。
うん、そうですね。だから人数が多いと、うん、あれ、ビールの樽で持ってけて、
はいはいはいはい。
サーバーで。
いや、最高じゃないですか。
最高ですよ、生ビール。
いやー、いいですね。これはもう、至急やらないといけない。
あれがね、2、3人だったらちょっとサーバー持っていけないんで。
そうですね。
余っちゃうんで。
もうノルマつきますよ。2、3人で持ってた
ら。うん。ね、10人とか20人集まればサーバー持っていけばね。
そうですね、うん。絶対楽しいですよ。まあ、お酒飲めない人に運転してもらうか。
なんかね、バス借りて。
バス借りるのもいいですしね。ね、
ドライバー、何、誰か、やった、うん。
そうですね。
雇えばっていう、その人だけね、うん、お願いすればいいわけだから。
うん。
うん、
いや、絶対楽しいですよ。
バス旅行いいっすよね。
あ、バス旅行しますか。なんか、あれがあればいいんじゃないですか。なんか、修学旅行しましょう、修学旅行。
あ、修学旅行ね。
いや、私、その自分のコミュニティ、ほんと女ばっかなんですけど、うん、女性、女ばかりの修学旅行っていうのを年に1回ぐらいやるんですよ。
へ
ぇー。めちゃくちゃ楽しいですよ。
ね、俺バス旅行好きなんですよ。
いやー、楽しいですよね。
バス旅行
好き。そうそう。で、まあ、ホテル泊まって、朝まで飲んで。
サラリーマンの時、結構そういうバス旅行の企画やってたりしてたんですけど、で、もう、バスに乗った瞬間、プシューッと缶ビールが開くと。
いや、いいですね。
もう朝から、もうね、真っ昼間からもうバスの中でビール飲んでると。
はい、いや、もうこれも今、ちょっと私今日一番テンション上がりましたよ。
バス旅行で。
もうバス旅行、ちょっと物販修学旅行してください、ぜひ。
いいですね、それね。 ちょっと誰かイベント立ち上げてくんねえかな。
いや、もうこれは立ち上げるしかないんだよ。さあ、私。一緒にやりますか。
花井さん、ぜひよろしくお願いします。
わかりました。いや、マジやりますよ。でも人が来なかったら困るんですよ。
大丈夫です。あ、大丈夫です。集めます、集めます。
菊池さんは来てくれますよね。
はい、もちろんです。
わかりました。じゃあちょっと。
忘れてやりましょう。
裏で相談しました。
はい。なんか一番なんか最後に楽しい話題が出てきたな、みたいな。
いや、もうこれ絶対もうみんな来たいと思いますよ。朝まで飲んだくれようかいってやつ、う
ん、いいっすね。
ね。ぜひぜひ。ぜひやりましょう。
やりましょう、やりましょう。
はい。
この辺で次のご紹介を、お友達紹介をしていただきたいんですけども。
はい、じゃあ次はですね。
はい。
まあ、世界の大竹さんで。
世界の大竹さん。
大竹ヒディで。
はい。物販のね、はい、決起会とかよく、必ずって言ってもいいくらい来ていただいてるんですけど、大竹さん。
はい。
はいはいはい。
はい。世界の大竹ヒディにご指名をしたいと思います。
ありがとうございます。
はい。
はい。大竹さんとは、はい、いつぐらいからのお知り合いっていうか、
大竹さんと一番最初に会ったのは、多分1年半か、うん、まあ、2年は経ってない、1年半ぐらい前ですかね。
はいはいはい、
大竹さんと五郎さんがやられていた40代から。
はいはいはいはいはい、はい。
で、なんと光栄にも女神役で抜擢していただきました。
そうだったんですね。
はい。で、そこから大竹さんとのお付き合いです、
ね。はいはいはいはい。
そう。まあ、1年半ぐらいですかね。
うん。なるほど、なるほど。
はい、なので、イケメンヒディに、譲り渡して。
はいはいはい。もう、おたけさんもね、中国輸入でね、ガンガンやられてますからね。
はい。
うん。
カリスマですからね。
そうですよね。
はい。
はい。
まあ、こんな私がご指名させていただくのも恐縮ですけれども。
いえいえいえ。わかりました。
はい。
じゃ次回は、来週は、おたけさん。はいをお呼びいたします。
はい。
はい。で、大竹さんに何かメッセージございますでしょうか。
大竹さん、はい、大竹さんのラジオにも出させてください。
大竹さんもラジオやってるんですか。
やってます。
ああ、そうなんです。
ポッドキャストですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、また飲みに行きましょう。
はい。わかりました。伝えておきます。
はい。
はい。じゃあ、花井さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。また、いろいろとオフラインの方では、
そうですね。はい、修学旅行で。
はい。よろしくお願い、楽しみにしてます。
はい。よろしくお願いします。
はい。はい、今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。
はい。